ルカによる福音書第22章の39から46節。イエスがそこを出て、いつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい。以上です。この箇所には、一般にはゲツセマネの祈りと呼ばれる、イエス様の有名な祈りが記されているわけですね。皆さんもよくご存知だと思います。これは、十字架を目前にした、イエス様の最後の戦いの祈りなんですね。この時イエス様は一番最初の40節で弟子たちに向かって誘惑に陥らないように祈りなさいと語られましたね。そして最後の46節ではもう一度ですね、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいと言われているんですね。今日ここでまず最初皆さんと一緒に確認しておきたいことは、ここでイエス様が弟子たちに祈りなさいと言われていることと、イエス様ご自身が戦いの祈りをここでされているということ、されたということには深い関わりがあるということなんですね。例えば親は子供たちにね、誘惑に負けないでほしいと願うものですよね。横道にそれないでまっすぐに生きていってほしいとどんな親でも願います。イエス様も神の子であるご自分の弟子たちに同じように願ってらっしゃるんですね。そしてそのために、その彼らのために戦い、祈っていてくださる。このイエス様の祈りがあるゆえに私たちも実は祈ることができる。祈り、戦うことができるということですね。弟子たちのために、私たちすべてのもののためにイエス様が戦い、祈っていてくださるということ。今でも天において、神様の、父なる神様の横でですね、右横でですね、ひざまずいて私たちのために祈っていてくださるということを覚えていたいと思うんですね。ところでイエス様がここで言われた誘惑に陥らないようにという御言葉なんですが、この言葉を原文のギリシャ語で見ると実はこういうふうに書かれてるんですね。あなた方が誘惑の中に自分で入っていかないようにという、そういう意味合いの言葉なんですね。誰かに足を引っ張られてしまうっていうんじゃないんです。自分から入っていきかねない。自分の方に誘惑に負ける思いがある。そしてそれと戦わなくてはならないということですね。じゃあそのためにどうやって戦ったらいいか。それが祈るっていうことなんですよね。誘惑の中に入り込んでいってしまいそうな自分の足を引き止めるため、自分の心を食い止めるために祈ることが必要だということですね。最後の46節では、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいと言われているわけですが、ここでは単に祈りなさいと繰り返されたんじゃなくて、起きてという言葉が付け加えられてますね。この起きてっていうと、まあ、その前の節で弟子たちが悲しみの果てに眠り込んでいたって記されてるんで、どうも起きるっていうのは目を覚ましていることだと考えられがちなんですけど、まあ確かにそういう意味もあるかもしれませんが、しかしこの起きると訳されている原文の意味は立ち上がるっていう意味なんです。立ち上がる、祈るっていうことと立つということは本来深い関係がありますね。まあ、ご存知の方もいると多いと思いますが、当時イエス様が生きておられた当時、まあ、その後もそうですね、キリスト教の教会の伝統の中でもですね、人々は皆立って祈ったんですね。それが通例だったんですね。立って目を開いて天を仰いで声に出して自分の祈りを述べる。祈りとはそういうふうにしっかりと足を踏まえて立ち、誘惑の中に引きずり込まれないように自分の両足を踏まえながらですね、神に向かって願いを述べ、神の栄光を褒めたたえることなんですね。でもどうでしょうか。もう皆さんも気づいてると思いますが、現在の私たちは立って祈るってことあまりないんじゃないかと思いますね。 一人で祈る時もみんなで祈る時も座って祈るのが多いんじゃないでしょうかね。ほとんどなんじゃないでしょうかね。まあそういう意味では私たちは祈りの姿勢というものをもう一度ね、取り戻す必要があるのかもしれません。もちろん座って祈る祈りが祈りじゃないってことじゃないんです。たとえ座って祈るにしても、その心、その志においては立つ祈りをしているかどうか、本当に神に向かって、神に目を注いでですね、意識を向けて祈りを捧げているかどうかということが本当に大切なことなんだということが言えると思いますね。ちなみに46節のこの起きて祈っていなさい、起きてと訳されている言葉、この言葉はその前の節でイエス様が立って立ち上がって弟子たちのところに来たって書いてありますけど、このイエス様が立ち上がったという言葉、これはね、先ほどの起きてと訳されている言葉と同じ言葉なんですね、原文で見るとね。そしてさらにその上で興味深いことですけど、この言葉はイエス様の復活あるいはよみがえりを意味する言葉の一つにもなってるんですね。まあ、いくつかあるんですが、その中の大事な一つなんですね。つまりイエス様はこの起きなさい、立ち上がりという言葉と同じ意味でよみがえるという意味でもですね、この言葉は使われているということですね。そこからこのルカが伝えている立って祈れというイエス様の言葉にはですね、私のよみがえりの命の中に立って祈りなさい、そうすれば誘惑と戦うことができると、そういうよみがえりの力というのと立つということは同じということなんですよね。そういう意味が込められている言葉なんじゃないだろうかという人もいるんですね。キリストのよみがえりの命の中に立つ、そして興味深いことに私たちをそのよみがえりの中に立たせるためにイエス様はここでは通常と違ってひざまずいて祈っておられるんです。このイエス様がひざまずいて祈ってくださっている祈りがあるゆえに、私たちは立って祈ることができる。私たちを立たせるために、私たちが立って天の命の神に向かってそこで祈り生きることができるようにしてくださるために、イエス様はここで十字架を目の前にしてひたすらひざまずいて祈っておられたんだっていうこと、そのことを心に覚えたいと思うんですね。ところでここで言われている誘惑と言われてますが、この誘惑って一体どういうものなんだろうか。まあ、例えば一般的にね、例えば親が自分の子供についてね、心配する誘惑はお酒とかタバコがあるかもしれませんし、お金の問題とか異性に関わる性的な問題の誘惑というのもあるかもしれませんね。しかしここでイエス様が見ておられた弟子たちにとって危険な誘惑っていうのは、おそらくそういう酒やタバコとかいうものじゃなかったんだろうと思います。イエス様はここで誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいって言われてましたね。実は私たちの誘惑は祈れなくなってしまうことから始まっているのではないかと思います。私たち自身が確信を持って両足を踏まえて立つことができなくなってしまう、立って祈れない、祈る力を持つことができないところで、すでに私たちは誘惑に負けているのかもしれないということですね。この時弟子たちはイエス様の祈りの姿を見ていました。まあ、いつものようにこのゲッセマネという場所に来ていつものように祈っていたようですが、まあ、いつもとは違って、イエス様はここではひざまずいて祈っておられた。そのイエス様の姿を弟子たちはちょっと離れたところで見ていたに違いない。ところが弟子たちは祈らずに寝込んでしまったって言うんですね。まあ夜遅い時間ですから疲れ果てて眠ってしまったのかもしれません。しかしそれは単に体だけの問題ではなくして、信仰に目覚めて立つことができないということでもあったに違いないと思いますね。このような時、このような大事な時に弟子たちが眠り込んでいるということは、彼らがどんなに誘惑に深く負けているかということを意味しているのだと思います。まあ、そういうことを考える時に、私たち自身も祈りのために立つ力が自分のうちにはないということをはっきり認めなければならないことがあるんじゃないかと思いますね。それを認めた上で、そういう力が、立って祈る力が与えられるようにイエス様に願うということが本当に必要なんじゃないかなと思います。44節にこうあります。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られたって記されてますね。この苦しみもだえっていう言葉ですが、どうでしょうかね、日本語で苦しみもだえたっ って聞くとね、なんかもう絶望的な状況になって苦しみの末に死んでしまうような、まあ、そういう疲れ果てた姿を思い描きそうなんですけど、まあ、しかしこの言葉の言語の意味は決してそういう衰え果ててしまうような意味ではないんですね。例えば何かの競技、まあ、スポーツの競技でもいいですが、競技で勝つために選手たちが毎日苦しみもだえて練習をする、努力をする、そういう姿を意味している言葉だって言われてますね。オリンピックで勝とうとすれば、毎日の練習は本当に大変なものですよね。何年間にもたって地道な練習が必要です。なんでそんな苦労に耐えることができるんだろうか。それは一言、勝ちたいからですよね。勝つために今ここで戦わなければならない。そういう意味のある言葉だっていうことですね。そういう意味ではこの時イエス様はただ運命に負けて苦しみもだえて弱り果ててしまっているんじゃなくて、勝つための戦いをしておられたっていうことです。イエス様は勝つために苦しみもだえておられるということ。このことをしっかり心に留める必要がありますね。このことを忘れてしまっては本当のイエス様の姿を見誤ってしまう危険があるという。でも言っても過言ではないように思います。じゃあ一体イエス様の苦しみというのはどこにあったんでしょうか。42節でイエス様はこう言ってます。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいって言ってますね。この杯っていう言葉なんですが、これリビングバイブルっていう分かりやすい、ね、あの訳で見ると、この恐ろしい杯って、まあ、これ異訳ですけど、そういうふうに訳されてるんですね。またこの杯という訳されている言葉は、旧約聖書のエレミア書という中ではですね、怒りの杯というふうに訳されている。何の怒りかというと、これは神様の怒りなんです。人間の罪や悪に対する神の怒りの杯と訳されているんですね。この杯に並々と継がれるものは、いつ飲んでも飽きないほどうまい酒なんていうもんじゃなくて、一遍でもう飲みたくないと思うほど苦いもの、辛いものだということですね。私たちはこの点でイエス様の十字架の死をめぐる戦いを誤解してはならないんだと思います。イエス様の死というと、死ぬのは嫌だとか、死ぬのは怖いとかね、死ぬのは辛いという、そういう一般的に考える死の苦しみや悲しみをイエス様がこの十字架の時に私たちの身代わりに味わってくださったって考えることが多いんじゃないかと思うんですけど、しかしそういうことではない。いや、そこにとどまらない。もっと深い意味での苦しみをイエス様は味わっておられたんだということですね。宗教改革者のルターっていう人は、イエス様こそ本当に死を恐れた方だと言いました。本当の死を恐れたんだってことですね。ギリシャの哲学者の一人にソクラテスっていう人がいますね。ご存知の方も多いと思いますが、このソクラテスという人はですね、死を恐れるどころか、むしろ進んで毒の入った杯を自ら仰いで死に赴いたっていうふうに伝えられていますね。非常に勇ましい死なんですね。そのソクラテスの死に比べると、イエス様の死に方っていうのは、ここで見たように身もだえして苦しみ果てている、まあある意味ちょっとみっともないと批評するような人もいるんですね。で、ある意味ではそれは当たってるとも言えるかもしれない。イエス様の死はある意味ですが、みっともない死だと。堂々たる哲学者の、鉄人の死ではない。英雄的な死ではない。非常にみっともない死なんだ。それはなぜかというと、罪人として死なれたんだ。罪人の死なのだということです。当時の人々はイエス様について、誤ってイエス様を死に追いやった。あるいは妬んで死に追いやった。それは事実だと思いますが、しかし、その人間の裁きの中で、実は神様が、父なる神がイエス様を裁かれたんだってことですね。罪人として。神に裁かれるということはどういうことだろうか。罪人である人間が神様に裁かれて滅びに至るということは、どんなに辛い惨めなことであるかということ。実は、ここにいる私たち、罪人である私たちの誰一人そのことは知らないんですね。味わわないんです。イエス様ほどにその苦しみ悲しみを知るお方は一人もいないということですよね。私たちはイエス様のような苦しみや、苦しみもだえて祈るということはないのだ。それはイエス様が身代わりになってくださったからだってことです。イエス様は私たちの罪をすべて背負って、で身代わりに死んでくださったということですよね。まあ、しかしイエス様は ただその罪人の死を苦しみもだえるだけではなくて、その罪人としての死を苦しみもだえながら、そこでなお神の勝利を確信しておられました。それがイエス様のこのゲッセマネの祈りですね。つまりこの祈りは、誠の神様にして誠の人間、誠の人ですね、としての祈りが記されていると言っていいんだろうと思いますね。この時イエス様は、先ほども言いました、ひざまずいて祈っておられました。このひざまずくイエス様の祈りに支えられてこそ、私たちは初めて立つことができる、立って祈ることができるんだということです。実はこのイエス様の祈りは、イエス様の救いっていうのは一体どういうものであるかということを示してくれている祈りでもあると言われます。どういうことかというと、私たちはもはやイエス様のような死に方をしなくて済むんだということですね。本来罪人の私たちが行くべきところにイエス様が行ってくださった。つまりイエス様は死んで黄泉にまで下ってくださった。だからそれによって私たちは誰一人その黄泉へ行かなくて済むようになったってことです。イエス様は行かれた、それは私たちの身代わりとして行かれたので、私たちが黄泉に落ちる必要はもうなくなったっていうことですね。また私たちはイエス様のようにひざまずいて身もだえして、身もだえする必要もない。私たちは立って祈ることができる、イエス様が支えてくださるからですね。私たちが立つことができるということは、実はそういう支えがあるということなんです。ひざまずいておられるイエス様が私たちを起こし、よみがえらせ、引き上げてくださるということですね。これがあるからこそ、教会が、私たちが望みを持って立って歌を歌い、祈りを捧げることができるということです。まあ考えてみれば、私たちはそれこそ自分の子供に自分がどれほどのことをしているかっていうことを考えるだけでも、まあ神様の裁きを恐れざるを得ないようなところがあるかもしれません。至らなさっていうのを覚えますよね。しかしそんな弱い、至らない、罪深い私たちであるけれども、イエス様のどんなに深い恵みを持って、私たちをイエス様が支えてくださり、これを許してくださり、よみがらせてくださり、立たせていただくださっているかということを確信することができるということですね。この祈りがあって、身代わりのその十字架があってこそ、私たちは祈り続けていくことができる。主に従う者として歩み続けていくことができるということですね。今週も祈り深く、本当に主に期待して、イエス様に立たせていただいてですね、祈り続ける一週間でありたいと思います。一言お祈りをいたします。